今日も元気に始まりました。超ラジサウンドクルーの足立です。
同じく秋です。
はい、依然としてコロナウイルスですか。
もうね、すごいですね、ますます。
そうなんで、僕がねちょっと心配なのは、
はい、
すいません、私事なんですが、僕ずっとイベント会社だったじゃないですか。
あ、そうですね、
20年ぐらいね、
うん、
だからね、今同業者大丈夫かなと。
本当ですよね、続々イベントがね中止になってますもんね。
だって政府にやっちゃいけないって言われてさ、
うん、
いやうちはやるんだってなかなか言えない。
はい、
うん、でね、イベント会社皆さん内情知らないと思うけど、
うん、
あのね口約束なんですよ。
あ、口約束、
うん、あの
契約書
がないんですよ、
うん
うん、もちろんスポンサーと代理店はあってもその下の制作会社と代理店は契約書がないので、はい
はい、それは大変
だから中止になったら請求できないんですよ。
あら困りますね。
いや、じゃあもう裁判でもやろうかってなるわけ。
いやいやいやいや、そんな
そんな時間あったら倒産してしまうから、うんうん、結局泣き寝入り。
あ、うん、それは辛いですね。
そうで、次の仕事をいただかなきゃいけないから
何も言えないですよね。
そう、我慢して、うん、もう涙飲まなきゃ仕方がない。
だから、うん、
そうだからね、ちょっと大丈夫かなと思って。
そうですよね、
うん、でどうかな、頑張ってください。
もうそうですね、
誰に向かって言ってるか分からないけど、もう僕の頭の中でいっぱいいろんな人が浮かんでるんですけど、
うんうん、
皆さん頑張ってやっていきましょう。
そうですね、はい、もう乗り切って、う
ん、あとはすぐに国も銀行から融資ね。
あ、そうそう、
うん、
そ
うですよね、中止したらもう同時に融資の制度も作らんと、
うん、
もうボッコボコ倒産してしまいますので。
いや、もう本当に日本沈没するんじゃないですか、
は
い、
ね、そこまで行くかどうか分からないけど、イベントへ もろいんでね、
うんうん、
ぜひね救済してください。
はい、
はい、それとですね、自己超越ゲームでは、
はい、
毎月1回、
うん、
サークルアップという、
はい、
参加者の皆さんの交流会ですね、
うん、はい、
Zoom で、
はい、
でやってるんですけども、僕がホストをやると、
うん、
どうしてもセミナーになってしまうということで。
そうなんですよね、もうプチセミナーですよね、うん、あれね、完全に
これ僕さっき言ったようにイベント屋なもんで、元ね、
うんう
ん、なんかね準備しておかないと落ち着かない。
うんうん、そうですよね、
これ職業病なんですよ、
職業病、うんうんうん、
だから終わってみれば誰も交流してなかったなと。
そうなんですよ、毎回ね、
そうそう、
あら今日もなんかセミナーだったみたいな。そう
そう、僕と誰か、うん、僕と誰かじゃないですか、
うんうん、
だから参加者同士なのに、
うん、
目的が、
そうですね、交流がなかったですね、ね、
どうしたらいいかなと思って、ある方にちょっとご意見いただいてね、
うん、
で思いついたのが、
はい、
あ、これ僕が交流会に参加しなければいいんだというシンプルなアイディアだったんですけど、
シンプルな、
うん、でそれをもう、今月から実行するということで、アキさんがホストになる。
そうなんですよ、うん、もうね、はい、びっくりです。
しかも
大変なことになっちゃった、
本日でございます。
そうですね、
はい、29日本日土曜日、
そう、もう、あ、そう、今夜夜の7時半からですね。
そうですね、まあ完全ノープランということなので、
そう、もう換気って完全にノープランです。
もう皆さんに助けてもらわなければどうしようもない。
そうそうそう、
よく考えたら皆さんのためのイベントなので、
うん、
これでよかったかなと。
そうですね、はい、まあどうなることやらね、わからないですけど、うん、そのなんか楽しいですよね、うん、
そっちの方がね、
うん、何が起きるか、
はい、
それを楽しみに。
ということで、自己調に参加している皆さんは19時半、
はい、
19時半ですからね、はい、なりましたら今日は、お気軽にズームインしてください。
はい、ズームインよろしくお願いします。
はい、お願いします。
Everything. 超ラジ。非常 ナッジ。
はい、前回は、幸せは消えるのになぜ苦しみは消えないのか、
うん
ね、そういう話させていただきましたけど、
はい、
今回もこう我々がこの今日常も体験している、
うん、
この人間体験プログラム、
うん、人間体験プログラム、
はい、これにちょっと切り込んでいきたいなと思うんですけども、
うん、
ズバリね、はい、人間にはほら個性感性、
うん
ね、性別人種、
はい、
ね、環境状態無数の要素がある
ありますね。
ね、でこれ組み合わせるともうそれこそ無限の組み合わせになるわけで、
うん、
そう考えると人生ってまあ非常に複雑で難解なんだろうなと。
あ、そうです ね、すごいね、込み入ってますよ ね。
で表向きはそうなんだけども、
うん、
あのね、基本的なプログラムって、
うん、
実は非常にシンプル、
うん
うん、人間って常に何かしら行動行為してるじゃないですか。
そうですね、動物ですもんね、ごく
ね、
動物、
うん、何もやってないっていう時あるかもしれないけど、体はこれ変化し続けてるし、
はい、
寝ているって言ったって睡眠も行為じゃないですか、
うんうん、
何かしらやってるわけですよね、
はい、
うん、じゃあなぜ人間は行為するのか、
うん、
これね、シンプルな話で実はこの不平不満があるからなんですよ。
まさにズバリ
そうな
の通りですね、
うん、そうだからね、例えばお腹すいたという不平不満があるから、
うん、
それを解消するために食事をとるわけじゃないですか、
うん
うん、で、ああもうこの人とはもうやってられへんわという不平がたまりにたまって離婚したりするわけでしょ、
うん、そうですね、
うんうん、だからね、
全部そうですね。
何かしら今に対してノーがあるんですよ。
ノー、あー、はい、いいえ、うん、
そう、
うんうん、
じゃあいよいよ結婚するカップルはどうなんねんと、
うん、
両思いだから、
うん、
どこにもノーがないじゃないかと
最初はね
、うん、でもね、よく考えてみていただきたいんですけども、うんうんうん、この場合であっても、
うん、
結婚しないということに不平不満があるんですよ。
ああそうですね、はい、
だからする、
はい、
うん、だからね、昔からずっと話しているこの4対6の法則ってあるじゃないですか、
はいはい、うんうん、
ずっと話しやってますけどね、もう 10年以上ね、
ずっとね、
そうそうそう、はい、でね、人間って実は全自動で動いている、
うん
うん、ですから無意識に少しでも苦が少ない方、
そうです ね、少しでもね、苦が少ない、苦がマシな方、
表向きは楽が多い方ね、
うんうん、
どっちかというとこっちの方はみんな分かってるんですよ、
うん、
楽だからやる、うん、お腹空いたからというか食べたいから食べるみたいな、
はい、
結婚したいからするみたいな、
うんうん、
こっちの印象が強くて、
うん
うん、強いんだけども実際はこう苦と楽がこうせめぎ合っている、
うん、そうですね、
ね、この法則ね、実はもうずっと言ってるんだけども腑に落ちてる人って実はあんまりいないんですよ。
あ、そうそうそう、そうなんですよね、
う
ん、
そうだってね、いまだにね、この場合はどうしたら良いでしょうかと、うん、まあ相談されることが多い、
多いですね、うん、うん、
どうしたら良いですか、
良いでしょうか、
そうそうそう、そうなんです、うん、ね、まあこんなこと言うと多分怒られちゃうんですけども、
うん、
うーん、怒られるんやったら黙っときたいんですけど
大丈夫ですか、
でもまあ超越ラジオなんで、うん、まあ、はい、いいかなということで、うん、これね、どうしたら良いんですかって言うんだけど、ほっとけばいいんですよ。
あ、そうそうそう、ほっとくね、うん、もうそれが一番ですよね。
何もしなくても自動的に良い方に向かっていく、
うんうんうん、うん、もうそれが自然の摂理ですよね。
そう、ただし残念なことがあって、
うんうんうん、
この先のことは全く分かんないんですよ。
分からないね、それが良い結果になるかどうかは
分か、全く分かんない。だから今のところ人間には予知能力がない。
ない、
うん、予言者はいるけどね、
うんうんうん、
なぜか、
うん、いますね、
そうそうそう
そうそうそう、こうなりますよ、あ、そうそう、なりますよってね、教えてくれますけどね、
そう、
でそれでどうなるのかっていうこと
では、ね、ほとんどなってないんですけどね
、うん、うん、
だからね、先を読んで選択してるわけじゃ僕らないんですよ、
うんうんうん、
だからね、もうほんまはっきり言うと行き当たりばったり、
うん、行き当たりばったりですね、
その時その時に不平不満が少ない方を選んでるだけの話なんです、
うん
実はこれが幸せの正体なんですよ。
お、幸せの正体、
うん、そうだからね、まあ、台無しな言い方をすると幸せっていうのは、うん、この幸福という服を着た不幸なんですよ。
幸福という服を着た
不幸。
うん、
もうこれもはっきりしてるんですけども、うん、だから少しだけ不幸ではない方を人間は選んでいる、は
い、そうですね、うん、間違いないですね。
そうだからね、幸せな人なんていうのは幻想なんですよ。
うん、幻想です。
うん、自称、
うん、
私幸せなんですよ、
はいはい、
という人か、フェイスブックでよく言いますけどね、あの人、
うん、
幸せそうだな、
はい、
と勝手に思い込んでる人か、
うんうん、
そういう人はいるんですけどね、
うんうんうん、
幸せな人間というのはいない、
うんうん、ないですね。
そうそうそう、まあ、最近ねこんな話ばっかりしてるんでねまあ、どんどんリスナーの方々が減ってるような
リスナーの数が減ってますかね
、うん、まあ、これも仕方がないですけどね、うんうん、まあ、一部マニアックな方々についてきていただければ。
そうですね、
僕
たまにね、そうそうそう、こういう話が好きな人います、
いますんでね
身も蓋もない話がね、たまらんって言ってね、はい、
そうそう、だからね、4対6の法則を分かりやすく言うと、
はい、
不幸4対
不幸4、
うん、対幸せ6ということですよ、
はい、幸せ6、はい、うん、対6、
そう、だからもちろん不幸0幸せ10っていうそんな瞬間もあるんだけども、
うん、瞬間ね、瞬間的にはねあるかもしれない。そ
う、もう人間って生き物は風見取りのようなもんなんで、
すぐ変わっちゃいますよね。
そう、
風向きが変わるとね、
ちょっとね、うん、風の向きが変わると不幸、幸福不幸のバランスも敏感に変わっていくと、
うん、もう一転しますよ本当。そう、表記ね、うん、一体だから
一瞬だよ本当に。だから大魔神に変わっちゃうじゃないですか、笑顔が、
うんうんうんうん、そうそうそう、よく見てきましたよね、その
ぐるんと回ってね、
うん、
そうだからね、まあ初めから不幸4幸せ6だと思っておけばダメージが少ないでしょ。
そうそうそう、ダメージが少ない、うん、その方が楽ですね。
そうでしょ、
うん
うん、そうだからね、一番苦しい時っていうのは、
うん、
5対5でせめぎ合ってる時なんですよ。
ああ、そうそうそう、もうそういう時はすごくね、もがき苦しんでね、辛いですね。
もうずっとこのままかと思っちゃうわけ、
うんうんうん、答えが出ないままね、ずっと、うん、
シーソーが真横になってるから、
はいはい、
うん、でもそれも長期間風向きが変わらないんで、
うん、
でもね、いずれ自然現象ですから、
うん
うん、あの現象世界っていうのは、
うん、そうそうそう、
いずれどちらかに傾いていくので、
うん、
しばらく我慢していただければどうにかなる。
そうそうそう、最近もね、ある方がね、日記に書かれてたんですけどね、うん、そう、
はい、
もし、うん、やっとね動き出せましたと、ずっともう何、うんうんうん、動けなくて、ね、
うん、
悶々としていて、ずっとこのままかとやっぱり思ってたみたいなんだけど、うんうん、やっぱりもう自然に変わる時が来たら変わるんですね。
そう、それは間違いないですね。
そうそう、
うん、そうそう、だからどうにかなるというのは、まあ、起こるべきことが必ず起こるということですよ、
うんうんうん、
それはね、我々が思っているより少し時間かかる。
そうですね、
うん、僕が多分、例えばこの超越ゲーム、多分半年ぐらいで出来上がるだろうと思ったのが、
あ、はいはい、
うん、丸3年かかったんで。
そうなんですよね。
そう、予想、ね、そう、予想よりはかかるんですね。
うんうんうん、
うん、そうそうそう、まあね、ここで終わってしまうと、まあ、救いのない話になってしまいそうなので、
はい、
まあ、じゃあどうすればいいのか、
うん、
ね、やれ幸せだやれ不幸だと、バタバタせずに落ち着いて過ごすにはどうしたらいいのか、
はい、
うん、まずはですね、本当にこの4対6の法則なんてものがあるのかどうか、
うん、
これ実生活で確認してみていただきたいんですね。
そうですね、ご自身でね、
うん、
我が身を振り返ってね、
そう、うん、でこれからちょっとずつ見ながらね、
はい、
うん、ああ、そっか、やっぱり無意識はその場の気分で選択してるわと、
うんうんうん、
そこが腑に落ちてくると、
うん、
まあ、自己嫌悪とか、
うん、
罪悪感とか、
うん、
無駄な感情、それが無駄な感情だってことに気づくので、 うんうん、だんだんそこから解放されていく。
そうですね、まあ、本当ね、ストレスが、ね、軽減されますね、それだけで
ね、
うん、
そうでね、もう一つその次が自己超越なんですよ。
はい、
うん、このね自己超越が起こると、うん、この今この瞬間体験してますよね、何かを、
はいはい、
うん、それ体験と自分をですね、
うん、
リンクしなくなる、
うんうんうんうん、
体験っていうのは自分のものではなくて、
うん、
起こってくるんだと、
そうですね、
ただの体験なんだと、
うんうん
うん、自分が体験してるわけじゃないんだと、
うん
うん、ただ体験がやってきてるんだという理解が、
うんうんうん、
これがねとんでもなくお気楽になるわけですよ。
いや本当に その通りですよね。自分のものだと思って自分が体験してると思うと本当にもう苦しいだけですから。
そうなのよ、
ね、うん、もうそれから自分から離れちゃうとただ体験だけがあるっていう風になるとね、
そう
すごくなんか本当に淡々としてくるというか、ね、いろんなことが起きるがままにね、
瞬間瞬間になってつながってるドラマじゃなくなるのね、
うんうんうん、
そうそうなるとね、体験に一喜一憂してわーわー騒いでいるこのジガちゃん、
うん、
これが静かになりますんで、
うん、
リンク切れるとね、
そうですね、
うん、すっかり落ち着いた人生になります。
はい、
はい、ですから4対6の法則自体は変えようがないんですけども、
うんうん、
この法則を超えることができますので、
うんうん、
ぜひチャレンジしてみていただきたいなと思います。さて、続きましては今週の自己超のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、それでは僕の自己超からご紹介します。僕はマーサの日記特別からの抜粋です。何か特別な感覚になったわけでもなく変化したわけでもない、むしろ何も変わっていない、だけどなんだかそれが落ち着く、いろんなことが現実味がない、だけど現象が起きている、だけど変な安心感があってどこか他人事みたいな感じもある、書いていて説明ができなくなったという日記でございます。
うん、はい、
うん、ちょうどね、先ほどの本編の
そうそうそう、
うん、これリンクしてるんですけども、
そうですね、
うん、これね何も変わっていないけども、
うん、
なんだか落ち着く、これがね、そう、この先ほど言った自分と体験のリンクが外れてきたサインなんですよ。
そうそうそう、
うん、相変わらず起こることが起こってくるんだけども、
うんう
ん、この列車の窓から見る風景を眺めているように、
うん、
どんどんどんどん後ろに流れていくんですね。
そうなんですよね、うん
うん、だからマーさんも昔、まあ、自己調に参加する以前は、
うん、
この風景と自分がしっかり同化していたはずなんですよ。
はい、
うん、これは自分の風景だと思って見てたんです。
うんうんうん、
うん、これね全くおかしな話なんだけども、
うん、
自分の風景だっておかしな言葉でしょ、
うん、そうですね、
うん、でもね
風景なのね、
人間はねみんなこれやってんの、
うんうんうん、
ああ、なんとか良い風景にしなければいけない、
うんうん、
なぜあんな風景をになってしまったんだろう、
うん、
これをやってるんですよ皆さん、
うんうんうん、
僕ももちろん以前やってたんですよ。
はいはい、私も、
うんうん、だからもうとっくに跡形もなく過ぎ去った風景のことをずっと考え続けたりね、
うん、そうそうよくありますよね、
まだやって、うん、見てもいない風景を勝手に妄想したりね、
上がる、
うんうん、で嫌だとかね、 うん、これをずっとやってんだけど、うん、自己超越が起こるとこれがスパーンと切れちゃうんですよ。
そうなんですね。本当にね、前後最大の今で過去も未来もなくなっちゃいますもんね。
風景は風景以上おしまいになるわけ、
うん、そうそうそう、もう、うん、はい、おしまいですよね、終わり。
そう、それが、うん、これは自分の体験なんだってなるから苦しいわけであって、うんうんうん、ただの体験でどんどん後ろ流れていけば、うん、あの本当すっかりあのもう軽い人生になるわけね。
そうですね。だから本当にいいことも悪いことも全然とらわれがなくなっちゃって、うん、本当にあそんなことあったのかなと思うぐらい過去のこともね、リアリティがなくなっちゃうんですよね。
それがね、うん、本当の
他人事みたいにね、
うん、あのこの自己調の、うん、まあ、恩恵というものであって、で願望実現って良いことが起こりましたってなるじゃない。
うん、そうですよね、うん、私にね、私にこんないいことが起きたっていうね、
私すごく良い風景を見ることができました、うん、おかげさまでってなるんだけど、うんうん、それあなたの風景じゃないから、
うんうん
うん、でもなんか知らんけど人間のドラマってそうなってるわけで、
そうですね、
うん、だからこの勘違いから脱出できるし、うんうん、今ねあのマーさんすごく順調に進んでいるサインなので、
そうですね、
この調子で、うん、やっていただければなと思います。ではアキさんお願いします。
はい、私はユンさんの日記より抜粋いたします。はい、タイトルは気づきのコラム。コラム、なぜただやるのですかを拝読しました。宇宙には目的も理由も方向もありません。ということは生きるのに存在に目的も理由も方向もない、最高です。うるっときました。読むだけで解放が起こりそうなくらいすごいコラム、ありがとうございます。読んで実行しますというね、
はい、あね、
はい、
書いたばっかりの昨日の僕のコラムですよね多分。
そうそうそう、最新のコラムで最新の日記なんですけど、うん、
はい、
本当ね、うん、最高ですってもう ね、 うね、なかなかねそう思える人っていないと思うんですけど、
そうね、うん、
ですよね。
そうやな、宇宙には、うん、方向も目的も、なんて言いましたっけ、
うん、あの理由もね、宇宙に目的も、そうそうそうそう、理由も方向もありません、あ
何のために宇宙にやってきたとかね、うん、なんかいろいろ宇宙は実は何々を経験するステージだとか、いろいろなドラマがあるんだけども、
うん
うん、それは
意味付けがね、
そうそうそう、
すごいですね、
思考が作ったものであってね、うんうん、まあそれを楽しむっていうのも人生の一つなんで、そのドラマで楽しめる人は楽しむと、
うんうん、
でもドラマだと見抜くという、
うん
うん、これが自己調なんで、
うん
うん、ユンさんはまあそれを求めてたんでしょうね。
そうですね、だからすごくね、うん、もうさっぱりしたと思います。
そうですね、
うん、であとは最後の一部の読んで実行しますっていうのがいいですよね、うん、読んで終わりじゃなくて、
そう、ね、
しっかり実行 していくっていう、
そう、コラムは実行するためのコラムなので、
うんうん
うんうん、宇宙はただある、
はい、
以上おしまい、
うん
うん、ぜひそれをねユンさんの体験としてね、腑に落としていただければなと思います。今週のしがんで真っ赤。思考が理解できるのは観念世界のことだけである。はい、これもシンプルな話ですよね。
はいはい、
うん、
その通りですね、
うん、だってこうそもそも観念世界を作ってるのは思考なんですね。
そうですね、もう思考イコール観念ですね、は
い、うん、ですから例えば川って源流っていうのがあるでしょ
う、うんうん
うん、どんなに大きな川でも遡っていくと小さな源流じゃないですか、
うん
うん、これと同じようなものでございまして、
うん
うん、観念世界っていう大きなこの世界は、
うん、
思考という源流から流れてくる、
うん
うん、だから考えた瞬間に、
うん、
もうその瞬間に観念世界の話になってるんですよ。
そうですね。
そうだから思考が理解できるのは関連世界のことである、ですからこの世界の本質を知りたい人はもう思考じゃダメだってことですよ。
そう、思考以前の世界ですからね。
そうなの、
世界は。
そうなの、だからね、もうこんな話ね、耳からタコでね、
本当耳だこなぐらいね言ってますけどね。
そう、 そうなんですよ。でもね、口からイカみたいなね、僕らからすると
、何ですかそれ、初めて聞いた。
いや今作ったんですけどね。
あ、そうなんだ、そうそうそう、すごい面白い。
でついついこの思考で理解しようとどうもしてしまう、っていう方が多いと思うんですけども。
そうそう、もうこれはもうすごい根強い癖ですもんね。
ああ、そう、
本当に自覚がないぐらいのもう根強い、
そう、もうだからね、人間ってもう思考なんでね、自我イコール思考なので、だからなぜ同じことをやってしまうのかというのは、これも単純明快でございまして、思考が何なのかということを思考を使って理解しようとするからです。分かるわけがない、
分かるわけがない、無理、もうそんなね、太刀打ちできないですよ、歯が立たないですよ。
まずね、そのことを認めて、もう本当もう諦めて、もうプレイしていただきたい。
はい、
もういっぱいありますか、やること。
BINA
のレッスン3つあるのでね。
あるある、もう考えてる時間はね、
時間はないんですよ。
ここに費やしてる時間を、実践に向けてね、いただくといいですよね、はい、
そしたらね、今日のマーさんもそうやけど、まあ、最近入ってきた方々もずんずん言ってる人もいっぱいいるんでね。
そうすごいですね、
ただやるに徹していただければなと思います。
はい、
はい、それとね、思考いつもやられてるって方はですね、第2回のオンラインセミナー、あなたは思考です。
あ、はいはい、あれですね、
はい、というね、セミナー動画がちゃんと見れるので、よくしがんでいただければなと思います。はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。